こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。コミック昭和史4、太平洋戦争前半は、水木しげるが昭和史を全8巻でたどるシリーズの第4巻であり、太平洋戦争が開戦後の拡大局面から、ミッドウェー海戦を経て劣勢へ傾き、ガダルカナル島の戦いへ至る時期を扱う歴史漫画である。戦局の推移だけでなく、軍部を中心とする翼賛体制、兵庫による精神統制、配給が日常を変えていく過程を並行して描く点に特色がある。著者はニューギニア方面で従軍し、戦勝で左を失った戦争体験者でもある。その経験は、戦場を英雄的な逸話へ回収せず、兵士と庶民が置かれた不合理で切迫した環境を見つめる視線につながっている。本書の目的は、戦争の経過を図詞的に暗記させることではなく、国家の方針が個人の暮らしと生命をどのように拘束したかを漫画の読みやすさを通じて考えさせることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、ミッドウェー海戦を境に快進撃の物語を崩す戦局の構図。本巻は日本軍が南太平洋へ戦線を広げていた局面から、ミッドウェー海戦を転機として攻勢の持続が困難になる過程を扱う。ここで重要なのは、勝敗を単発の戦闘の結果として示すだけではなく、海戦当初に広がった勝利の印象と実際に進行する消耗補給難撤退の現実との落差を読者に意識させる点である。ミッドウェー海戦とその後のガダルカナル島をめぐる戦いは、日本にとって戦略上の主導権が失われていく節目として位置づけられる。漫画という形式は、地図や年表だけでは捉えにくい戦局の変化が人々の認識に追いつかない感覚を可視化できる。本書を読む際には、軍事史の細部を網羅した専門書としてではなく、拡大する戦争がどこで行き詰まり、なぜ国民にはなお勝利の言葉が反復されたのかを考えるための導入として受け取るのが有益である。戦争の開始時に掲げられた目的と継続するために支払われる人的社会的代価との差を見せることが、本巻の歴史認識の骨格となっている。次に、ガダルカナル島が示す作戦の破綻を末端の兵士が追う現実。ガダルカナル島の戦いは、本巻において太平洋戦争前半の過酷さを集約する重要な題材である。この戦いを通じて浮かぶのは、戦争が司令部の作戦図や威勢の良い報道だけで完結せず、現地で移動し食べ、病気と負傷に耐え、命令に従う兵士の範囲によって支えられるという事実である。日本軍は各地で全滅、極災、撤退へと追い込まれていくが、水木の視線はその言葉が多い隠しがちな個々人の死も落とし、死に向かう。これは兵士を単なる戦力数として扱う味方への批判でもある。著者自身の従軍経験は、作品に証言文学そのものの厳密さを与えるというより、戦場の不条理を抽象化しすぎない感覚をもたらしている。緊張の強い題材の中にも、水木作品特有のユーモアや人間観察が混じるため、悲惨さが美化や感傷に流れにくい。読者は作戦上の失敗や判断の誤りが最終的には現場の兵士の上、疲労恐怖として現れるという因果を具体的に考えることになる。さらに、欲しがりません勝つまではと配給が作る15の日常。本書は戦場の出来事と同じ重さで、国内の生活が戦時体制に組み込まれる様子を描く。軍部への翼賛体制が整う中、欲しがりません勝つまではや鬼畜米英撃滅といった標語が社会に流布し、個人の感情や欲求にも国家目標への同調が求められる。さらに、砂糖やマッチが配給制となり、マッチの使用本数まで制限される描写は、戦争と後遠い戦時だけの問題ではなく、台所、買い物、家族の会話を左右する制度だったことを示す。こうしたサイズは、物資不足を紹介するためだけに置かれているのではない。生活上の不便を我慢や愛国の言葉で受け入れさせる仕組みと、戦局の悪化を率直に把握しにくい情報環境とが結びついていたことを理解させるためである。大きな政治判断を批判する際、日常生活の圧迫を切り離しては実態を見誤る。本巻は、配給や標語といった小さな具体物から総力戦が社会全体の選択肢を攻めていく過程を読み取らせる。そして、権力者中心の戦士に対し、庶民と下級兵士の視界を置く。コミック昭和シリーズの基本姿勢は、昭和を政治指導者や軍上層部だけの歴史として描かないことにある。本巻でも、戦争を決定し指揮する側の動きは必要な範囲で扱われる一方、焦点は命令や宣伝、物不足の影響を受ける庶民と兵士に置かれる。この出典の利点は、歴史を誰が勝ったか、どの作戦が成功したかという結果の列挙から解放し、政策の負担がどこに配分されたのかを問える点にある。国家が非常時を宣言するとき、異論を唱えにくい空気、情報の偏り、生活の統制は、地位や権限の少ない人ほど直接的に引き受けることになりやすい。本書の庶民的視点は、その構造を読者の身近な感覚へ引き寄せる。もっとも、 漫画は資料集や軍事研究所の代替ではないため、戦略外交政策決定の論点を精密に検証するには別の資料が必要である。それでも、専門的叙述では背景に退きがちな日常の実感を歴史理解の中心に置く点で、本巻は副読本として独自の価値を持つ。最後に実体験とユーモアが支える反戦表現の読みやすさと限界。水木しげるは太平洋戦争中に従軍し、ニューギニア方面で左を失った。この経歴は、本巻の反戦的な印象を単純な理念の表明ではなく、身体的成果的な現実に根ざしたものにしている。一方で作品は、ただ夜苦しい悲劇として戦争を描くわけではない。兵営や生活場面には滑稽さ、人間のずるさ、偶然の過小しみもあり、それが極限状態で人がなお日常的な感覚を失わないことを示す。ユーモアは悲惨さを軽く扱うためではなく、戦争がいかに不合理な命令と平凡な人間の営みを同居させるかを際立たせる働きをする。ただし、著者の体験は戦争全体を代表する唯一の証言ではない。また、漫画である以上、戦略や政治過程の説明には圧縮がある。したがって読者は、水木の経験に基づく強い視点を尊重しつつ、必要に応じて公的資料や研究所と照合する姿勢を持つべきである。その読み方によって、本書の感情的な迫力と歴史学習上の限界の双方を適切に評価できる。結論として、本書は太平洋戦争前半を初めて学ぶ中高生大学生、昭和史を年表中心ではなく生活の感触から理解したい一般読者、水木しげるの戦争作品に関心を持つ読者に適している。ミッドウェー海戦やガダルカナル島の戦いを知識として確認するだけでなく、戦局の悪化が兵士の消耗、15の配給、標語による同調圧力として現れたことを一冊の流れで把握できる点が実用的である。現代の読者にとっては非常時のスローガン、情報環境、生活統制が個人の判断に及ぼす影響を考える材料にもなる。同種の歴史漫画や概説書と比べた際の買いだった特徴は、著者が戦争を経験し負傷した人物でありながら、個人的な悲劇だけに閉じず、庶民と兵士の視野から社会全体の戦時下を描いていることにある。戦場の凄惨さと日常の滑稽さを併置する水木特有の表現も、戦争を英雄範や抽象的な賛歌として固定しない。軍事史の詳細な検討には専門書を補う必要があるが、本書は史実の骨組みと人間的な実感を接続する優れた入り口となる。戦争を過去の出来事として消費せず、それを可能にした制度と空気を考えたい読者に特に有益な一冊である。ご支援いただける場合は、水木しげるポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。